分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。こんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。皆さん元気ですか？新年度明けましておめでとうございます。新年度明けたから、うん、ということでね、今日からこのアンジーのラジオを聞いてくださる方もいらっしゃると思うので、改めて私の自己紹介を簡単にさせていただきますと、私6人組のガールズバンドガチャリックスピンでマイクパフォーマーというのを担当しております。このマイクパフォーマーっていうのは主に声を使った表現を全力でやるという担当で、まあバンドの中で言うともちろん歌も歌ったりするし、 MC を取ったりとかラップやったりとかデスボイスをやったりね、ギャーって叫ぶやつをやったりとかして、いろんな声色を使ってアプローチするっていうのをバンドの中ではやっていて、他の部分ではこうやってラジオパーソナリティをやらせてもらったりして、もうとにかくこの声でガチャリックスピンを広げていくという立ち位置でバンドをやっております。なんで笑うのよ、ちゃんと説明してんだよ。でアンジェリーナ3分の1はフィリピン、スペイン、日本の3カ国のルーツが入ってて3分の1と付けさせてもらっていて、アンジェリーナは海外の方の本名なんですね。で私見た目はもう超ド派手なピンク髪をしておりまして、まあとっても可愛いのでね、皆さんぜひ Google で検索していただけたら可愛い写真出てくるんじゃないかなって思うんだけど、待って、そんなことないのね、 Google にあるね、アンジーの写真じゃね、ほぼ全部事故ってるんだ。だいたいなんか顔色が悪かったりとかするから、みんな Twitter の方見てくれ。X か、 X の方でちょっとハッシュタグアンジーラジオって検索すると、このラジオのアカウントのもう Twitter が出てくるので、 X が出てくるので、そこでのアンジーはもうめっちゃ可愛いですよ。てかさ、できればマジでさ、いろんな記事で使われてる写真、本当にアンジーラジオの写真にしてほしい。もう大体顔色悪いからさ、本当にいろんな新聞とかの記事見るとさ、やっぱ新聞ってさ、なかなかこの発色が出ないわけよ。うまくね。そう、だからまあね、本当にすごく可愛いんですけども、その可愛い見た目とは裏腹に、ここではガンガンガンガン喋っていくというね。楽しいアンジーのこのラジオをね、ぜひ皆さん聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。ということで、アンジーは今ね、多分ね、札幌でライブ中なんですよ。現在ツアー回らせてもらっていて、まあ後からね、タイムフリーでみんなのね、ハッシュタグとかも追いかけていこうと思ってるので、ハッシュタグはアンジーラジオでいっぱいつぶやいてください。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。
改めまして、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。ということで、ちょっとここで1枚ハガキが届いているので紹介したいと思います。はじめまして、福島県に住む小5の KK です。3月10日の仙台エースツアーで生まれて初めてのライブハウスでした。その時に私が作ったうちはアンジーを呼んでくれて嬉しかったです。エースに入っている曲だけではなく、レプリカやカチカチ山など知っている曲も出てきて楽しかったです。最後にメンバーの皆さんにライブ最高でしたと伝えてくれたら嬉しいですと。ねえ、なんて、もうとっても素敵なね、ハガキでね。もう字もとっても綺麗なんだけど、右上にアンジーのね、このダブルというアルバムのジャケットの似顔絵を描いてくれてます。ありがとね、とっても嬉しいです。そうなのよ、仙台のライブの時にアンジーって書かれたうちわを掲げてくれてる方がいらっしゃって、可愛らしいママとね、多分来てくださったのかな、うちわ掲げてくれてる方がいらっしゃって、すごく嬉しかったのよ。でもね、アンジー一個ちょっと反省してることがあって、そのライブ中 MC の時に、そのアンジーってうちわ掲げてくれてありがとねっていう風に触れたんだけど、その後にちょっとそこだけをフォーカスしすぎると、同じようにうちわをめっちゃ作ってくるおじさんたちがいるのよ。多分ね、そのアンジーがいいって言ったら、それを本当に真に受けてくれる優しいおじさんたちが多いんですね、このガチャリックスピンのファンには。なので、なんか本当各々の楽しみ方で、本当にうちわとかね、本当無理して作んなくても大丈夫だからねみたいな感じで、私的にはその結構フォローのつもりで言ったんだけど、それがかえって傷つけちゃってないかなってちょっと思ったりもして、なんか申し訳ないなって気持ちもあったんだけど、今こうやってね、ハガキ送ってくれたから、こうやって言うこともできて、すごく私的にも気分が晴れたんですけども、おじさんたち、くれぐれもあなたたちはうちは作んなくていいからね、本当にもうマジ手ぶらで楽しんでくれ。で、なんならね、そのタオル回す曲とかもあるから、スワータオルとか掲げてくれるのめっちゃ嬉しいんだけども、それ以外は持つな手に、何も、もう本当にもう素のままで楽しんでってもらえたらと思うのでね、ぜひともガチャリックスピンのライブの方もみんなチェックしてきてもらえたらと思います。じゃあね、このハガキをくれたね、 KK ちゃんがね、小学校5年生ということで、もう私も小学校5年生ぐらいの時に受けたオーディションの話を今日はしようと思っていて、でまあみんなさ、新年度でしょ、就活とかさ、受験とかさ、まあオーディションとかの人もいると思うのよ、勝ち抜いてきたんだろみんな。 よく頑張ったな、この新年度に向けて。だからアンジーもちょっと当時のオーディションの頃の話をしたいなと思って、ね、昔ね、小学校6年生ぐらいの時に、まあ私軽く子役をやってた時代があったんですよ。いや軽くじゃない、本気でやってた、めちゃめちゃ本気でやってたんだけど、その小学校6年生ぐらいの時に、まあ、某フルーツの CM がありまして、そこのオーディションに受けるってなったのよ。でその時にもうめちゃめちゃ有名な女優さんの娘役として出させていただくと。でそのフルーツの CM に応募するにあたって、何が大事になってくるか、ダンスを踊れる子っていう応募要項だったのね。で私その小学校6年生の時に NHK の E テレでエグザイルさんにダンスを教わる番組に半年間出てたんですよ、レギュラーで。でその時に私ね、めちゃくちゃ自分もうダンスも大好きになったし、ほんと半年間そのエグザイルのうささんって先生と哲也さんって先生に教わって、もう死ぬまで一生ダンス続けますって言って卒業したの。でもほんと NHK ホールみたいなさところでさ、大きなスタジオをね貸し切ってね、そこにお客さん呼んで、もうそこでね、もう本当にダンス大好きになりましたって言って涙を流しながら私は卒業していったんだけど、もうそういうのもあったから、そのダンスができる人がこの CM のオーディション資格ありますっていうのを見た時に、これは私しかいないと思って、受けましょうって言って、その当時いた事務所のね社長さんに、すいませんこのオーディション私も受けさせてくださいって言って、じゃあ分かったよって言って、じゃあオーディション受けようかって言って、一発目に書類審査があったのよ。まあでアンジーちゃんすげえ可愛かったんで、まあ当然のごとく書類が受かるわけですよ。で書類受かって、じゃあ一次審査ですと、まあ何月何日にここの場所に来てくださいと。でまあもちろんそのダンスができる子っていう応募要項だったから、まあ動きやすい服装で来てくださいと。で分かりましたと。で私そのオーディション迎えた当日向かったんですよ、普通に。でそのオーディション会場に入る前のその控え室みたいなところに入った瞬間に、ものすんげーの、みんなもうジャズ、今まで生まれてこの方ジャズして生きてきましたみたいな人とか私バレリーナ目指してますみたいな、もう劇団四季行っちゃいますみたいな感じの人とか、もうヒップホップ嫌やみたいな、もうドレッドみたいな、もう子役でその髪型ありみたいな感じの子たちとか、もうめっちゃいたのね。でそれこそバレエやってた子とかは、もう本当に机のさところにさタオル引いてさ、足そこに乗っけてさ柔軟体操とかしてんの。でジャズやってる子はなんかこう靴ひもちゃんと結んで、なんかこう自分の体幹トレーニングとかしてんので、ヒップホップの子もイエイイエイみたいになってるのね。で私そのまあもちろん半年間番組でダンスは習ってたんだけど、なんかその番組が踊れない子が踊れるようになるっていう番組なのね。とにかくその半年間かけて基礎とそのライジングサンっていう曲とね、チューチュートレインっていう楽曲を踊れるようになろうみたいな感じだったの。そうだから私その会場に行って思ったんだ、あ私踊れないんだと思ってなんだけどもうオーディション会場には来てしまってるし、だからもうほんとみんながこうゴリゴリのなんかダンスとかやってる中、私もなんか自分やんなきゃって思って、とりあえず前屈とかして、その後に隅っこでずっとランニングマンをしてたの。でその当時エグザイル系のダンスですごい流行ってたのがランニングマンだったから、もうそれやろう、それ一本で私行こうと思って、もうエグザイル魂よこっちもね。だからもうランニングマン一本で行こうと思って、まあそのずっとねあの隅っこでやってたんですね、そのランニングマンを。でまあなんかその前の子がオーディション終わった時に、そのバトンタッチする時にさ、その前の子のオーディションのもう最後お尻の方を見れるのよ。で前の子多分ジャズやってたんだね、すんごいゴリゴリにジャズ踊ってたりとかしてて、でもうめっちゃ汗びしゃびしゃにかいてて、で本当にお疲れ様でした、ありがとうございましたみたいな、もう本当晴れ晴れとした顔してるわけよ。でまあなんかそのオーディションの部屋から出てって、お母さんなのかマネージャーさんに、なんかすごいうまくいったとか言ってすごい話してるのね、晴れ晴れに晴れ晴れに晴れ晴れって何、晴れ晴れってなんだよ。でもねもう本当ね、もうすごいキラキラしてたので、私もそんなさ、もう前の子が汗びしゃびしゃでさ、そんなきらびやかな笑顔を浮かべてさ、お母さんたちに報告しに行ってるもんだから、もうどうしようどうしようと思って、でまあとりあえずもう本当に頑張るしかないからと思って、すいませんよろしくお願いしますって言って大きい声出してね、自己紹介するのよ。まあ何々から来ました、どこどこの何々ですみたいな、で特技はみたいな感じでお話とかして、まあ一通り自己紹介を終えた後に、じゃ あの5分間踊ってくださいって言われて、5分間だよ、やばくない、踊れないのに5分間も繋がないといけないんだよ。で当時私がすごいもう洋楽が大好きな子供だったから、ブリトニー・スピアーズのね曲を選曲してね、じゃあすいませんこれあのマックスかけていただいたら5分間なのでこれお願いしますって言って、まあ iPod にその挿してもらって線を、でブリトニー・スピアーズの音が流れるのよ、ドゥンスドゥンスって。で私もそれに合わせて何したと思う、5分間ランニングマンすげえだろなあ、周りめっちゃ踊れんだ ぜ。周りレオタードとか着てる子いる中、私5分間ランニングまで続いたんだよ。でもさすがに私も分かってる、もうほんとね、芸能のお仕事もさせてもらって数年経ってたから、ランニングマンだけじゃ間が持たない、絵代わりしないとこれはダメだと思って、でなんかその当時ね、だからそれこそ番組でライジングさんとチューチュートレイン習ってるから、たまにあのチューチュートレインのイントロのさ、ぐるぐる回るやつね、あれ一人でやったりとか、あとライジングさんのなんかサビのステップやったりとかして食いつなぐわけよ、アンジーなりのもうコンテンポラリーダンスみたいな。でも結局最後のところもうほんとランニングマンに戻るみたいな。でそれを5分間ずっとやり遂げたので、終わってもう私ももういいやと思って、もうこんだけもう楽しんでできたから、もうこれで良かったんだと思って、ありがとうございましたって言ってもう出てったんですよ。でその当時ね、私も親とかついてきてなかったから、そのマネージャーさんと二人で帰って、でマネージャーさんにどうだったオーディションって言われて、あそうですね、もうほんと周りの子たちがみんなすごかったんですけど、まあ私なりに 100% の力を出せたと思いますみたいな。でちょっとマネージャーも笑ってんのよ。であそうなんだ、よかったねみたいな感じで終わってたら、後日連絡が来て受かったのよ。すごくない？でそしたらその当時のね、事務所のねマネージャーさんから電話が来て、アンジー受かったよって。でえ本当ですかって、アンジーだって踊れないのにって言って、向こうもうん踊れないのに受かってるって言われて、本当受かると思ってなかったってマネージャーさんから言われて、えなんでですかみたいな。私はもうやるなら受かるつもりで言ってるから、なんでですかって言ったら、いや事務所も面白半分で提出してさっていうのを言われて、面白半分どういうことですかっていう話をしたら、まあね、ダメ元でオーディション受けさせてもらったんだけど、まあ受かればいいよなっていう体だったらしいのよ。だから面白半分って言われてたんだけど、でも本当に元気とその思い切りで受かったよって言われて、で CM に出ることができて、2シーズンぐらいねずっとその CM 流れてたんだけど、まあそういうのもあってね、もうとにかく私はあの本当オーディションを突破する女ってっていうので、もう子供の頃その自分の中で人生のテーマに掲げてたんだけど、もう一個無謀なオーディションがあって、時代劇のオーディションが来たんですよ。それも6年生ぐらいの時だったんだけど、だから時代劇のオーディションってなるとさ、やっぱ私も3分の1の血入ってるからさ、そのフィリピンとかさスペインとかの血がちょっと邪魔すんじゃねえかなって自分でもすごく思っちゃったのよ。なんか純日本人の方が時代劇って伝わるんじゃないかなって個人的にはすごく思ってたんだけど、まあ一応その書類審査みたいなので、また一時で書類送った時に、あなんかこの子だったら面白そうだからっていうので受かったのよ、書類で。でまあ お芝居のねセリフもいただいて練習して、もう向かったんですよ当日。でその時にもう周りの子たちは時代劇で構えてる子たちだから、もう日本舞踊をやりますとか、お茶立てますみたいな、であとお琴できますみたいな人たちがみんないるわけ。私そんな中、その特技がもうほんと昔からなかったの何も。で、あ、じゃあ、次の方どうぞって、じゃあ自分のプロフィール言ってくださいみたいな、まあ、どこどこから来ました、何々ですみたいな感じで言うじゃん。で、みんな周りの子たちはね、特技はお茶を立てることですとか、特技は日本舞踊が踊れます、今から一節やりますみたいな感じでやる中、アンジーだけ、特技はモノマネですって言ったのね。もうやばいじゃん、もうおかしいじゃん、もう誰も求めてないのよ時代劇のオーディションにモノマネなんて。なんだけど特技はモノマネですって言って、あそうなんですかって、まあ一応審査員の方もさ食いついてくれてさ、あじゃあなんか何ができるって言われて、ドラえもんやりますのび太くん何やってんのだもん、またこんなことやんでもう本当にもう困った子だねっていうのを1分間やったの。でもそしたらオーディション会場がもう殺伐とした空気になったのね。でまあもう私が一番最後だったんだけど、もうじゃあはいすいません、じゃあもうこっからは台本入りますみたいな感じで切り替えられちゃって、もうほんと終わったって思ったんだけど、まあ台本のねセリフいただいたものはちゃんと全うして、もうちゃんとお芝居してっていうのがあって、で私もその時にあもう落ちたんだなって思って気持ち的に泣いてたのよ。そしたらまた後日電話来て、アンジー時代劇のオーディション受かったよって。やばくない？歴史変えてない？時代劇のオーディションでさ、こっちだってもうほんとあれよ、不利な状態だったんだよ。だってお作法も何もできないしさ、それこそもうちょっとハーフの血も入ってるからさ、なんだけどもうそっからほんと受かって、その後1ヶ月間はもうその撮影までの期間本当にお茶立てる練習したりとか、もうほんとずっとお琴の練習お稽古で、もう先生に手はたかれながら、あんた全然ダメよとか言われて、でお着物の着方とかも全部やってみたいな。わかる？あのオーディションで何がすごかったかって、私のドラえもんの真似なわけよ。すごいだろ？ちょっともう一回やってもいい？ちょっとなんかお題ください、何でも言いますよ。なんか当時の自分に声をかけるなら、
だから言ったでしょ、諦めなければいいの、夢は口に出せば叶う、おそばん。
まあね、こんな感じでねやらせていただいて、そう、あのちょっと昔のドラえもんなんだけどねこれ、そうだから多分まあそれ世代も刺さったんでしょうね、昔のドラえもんやったからね。そうだからね、私はもうとにかく無理めのオーディションに受かる女っていうのでもう自分の中であったんだけど、まあね、そんなことがありまして、次の無理めなオーディションがガチャリックスピンのオーディションになるんですよ。でもこのガチャリックスピンのオーディションの話は結構アンジーラジオでもお話ししてるから、よかったらポッドキャストをね遡って聞いてもらえたらと思うんだけど、まあ本当にガチャリックスピンのオーディションの時も私すんごいポンコツで、いつ落ちてもおかしくない状況だったんだけど、まあ受かることができて晴れてメンバーになって、でその時にメンバーになってしばらく経った時も1ヶ月か2ヶ月経った時に、たまたまその歩いてたら昔のその子役やってた時の事務所の社長がいたんですよ。駅かなんかで会ったんだけどね。でその私がまあもちろんさ昔お世話になってるから声かけて、あお疲れ様ですって、昔お世話になってた、まあ、何々と申しますみたいな感じでさ当時の子役の名前言って、であ久しぶりみたいな、すごいね髪の毛ピンクになったんだねみたいな感じで言われてね。でまあ男性の社長さんだったんだけど、まあ昔からずっとアンジのこと見てくれてた人だったのよ。でまあなんかその人が、まあ今ちょっとバンドやっててっていうことを私も一個一個説明してさ、ガチャリックスピンとバンドなんですけど、まあキャリアは長いんですけど、もうあのここで頑張っていくって決めたんでみたいな、いつか本当にライブ来てもらえたら嬉しいですみたいな感じで、もう超こっちも晴れ晴れと言ったわけよ。そしたら武道館に立ったら言ってあげるよはぁーと思って、かっちぇーみたいな、なんか肌につくなこいつって思って、いやこいつって言っちゃダメだな、昔お世話になったからな。そうなんだけど、なんかちょっとね、ちょっと鼻につくの、本当にちょっとだけね、本当にちょっとだけなんだけど、でなんかその時に、まあ武道館に立ったら 見に行ってあげるっていうその一言もすんごいエールだったのかもしれないんだけど、当時のアンジーちゃんはなんかこうトゲトゲしてるから、はぁかっちぇーんと思って、別に頑張って見に行くねでいいじゃんと思って、と思って、もう振りその人が振り返った瞬間バーカーと思いながら、絶対武道館立ってやっくんなって、武道館立っても絶対招待してやんねーのーとか思いながらと思ったんだけど、思ったんだけどね、でもなきっとねその人なりのすごい愛だったんだなって思いながら、今私はガチャリックスピンでめちゃくちゃギラギラ輝いてますよっていうので、まあ一曲お届けしたいと思います。ガチャリックスピンでバクバク。マイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1、ボーカル花、ベース F チョッパー小賀、ギター友蔵、キーボードオレオレオナ、ドラムユリ、この6人からなるガールズバンドガチャリックスピンでバクバクでした。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん、あっという間にエンディングです。ガチャリックスピンはニューミニアルバムエースが好評発売中です。7月6日東京ドームシティホールにてライブ2024レッドイットビートが開催されます。チケットは現在好評販売中でございます。ぜひぜひかっこいいガチャリックスピンを、そしてアンジェリーナ3分の1を体感しに来てください。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。もう何でもいいです、普通おたでもいいし、アンジェの質問でも何でもいいので、ぜひぜひお待ちしております。アドレスはかなう @tbs.co.jp、 かなう @tbs.co.jp、 かなうの綴りは kanau、 夢がかなうのかなうです。今日ね、せっかくハガキも届いたのでね、ハガキもお待ちしております。宛先は郵便番号107-8066、郵便番号は107-8066、 TBS ラジオアンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばんの係までぜひよろしくお願いします。番組で読まれた方には番組ステッカーに私のサインを入れてプレゼントします。また過去の放送はすべて各種ポッドキャストで聞くことができます。それではまた来週日曜夜8時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。